Brainstorming. デザインシップドゥというデザインスクールを先日ようやく発表することができたので、そちらについて、なんかあんまり宣伝っぽくしてもあれだから、うん、なんかどういう感じで立ち上がったのかっていうことを裏話的に話せればいいなと思って持ってきました、テーマに。
いや、発表おめでとうございます。ち
ょっとありがとうございます。まあ、なんかプログラミングスクールってさ、うん、思い浮かぶのは初めてのプログラミングっていう印象が強いじゃん。
そうね、うん、うん、
で、まあ、デザインスクール初めに作ろうと思った時も、まあ、初めてデザイン触る人のためのデザイナー講座、デザイナー転職講座みたいな感じのが、まあ、いいかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、なんか別になんかそういう講座っていっぱいあるよなって思ってて、
うんうん、
でなんかまあそれ用のサービスとかも、まあ、ココダとかシーライクスっていう、まあ、女性のための転職講座みたいなとか、うん、まあ、結構いろいろあって、近しい業界でも、
うんうん、
でもなんかそれのためにこう今で同社の中に踏み込んでもしょうがないなと思ったんで、
うん、
なんか改めて自分たちがどういうふうにそこに切り込んでいこうっていうことと、あとなんか自分たちのポジション的にどう他の人たちとどう違うんだっけみたいなことをちょっと改めて思った時に、デザインシップっていうのはそのプロのデザイナーというか現場で働いてるデザイナーとか伝説級のデザイナーたちがこうカンファレンスに登壇して、でそれでなんかそういうプロのデザイナーたちの物語とかを聞いて、わすごいなって思う、なんかなんだろうな、上級者向けっつうか上級者が登壇するような場所みたいな感じなんだよね、
うんうん、
言葉選ばずに言うと、
うんうん、
だから、まあ、そのある意味そのポジション的にはやっぱりなんか中上級者をターゲットとしたというか、それがメインなコンテンツっていうのを今まで提供してきたのもあって、
うん、
まあ、今更その初心者向けみたいな感じのやりかは、まあ、中上級者向けのやっぱり何かコンテンツができればいいなというふうにポジション的に思ったから、まあ、デザインスクールの、デザイン今働いてるデザイナーをターゲットとして、そのデザイナーがデザインマネージャーとかCDO とかになるための、ステップアップ講座みたいな意味でデザインシップドゥというものを、発表しまして、
うんうんうん、
で3つのコースがあって、サービスデザイナーコース、サービスデザインコースとデザインマネジメントコースとデザイン経営コースっていう3つの、まあ、まさに今言ったような経営層とか、
うんうん、
まあ、マネジメント的なのを主にして、まあ、ビジネスとデザインとリーダーシップ3つの要素を学んでいこうぜっていう、そういう、まあ、講座っていうか、うんうん、コースを用意しているようなプログラムを発表しましたという。
そうだね、なんか自分もちょっと見てみたけど、普通に自分も受けたいなって思うようなコンテンツの内容だったし
デザイナーじゃない
けど、デザイナーじゃないけど、うん、けどその今萌ちゃん言ってたみたいにそういうのって少ないよね。なんか大体が初心者向けとかだし、まあ、スクールとかって、
うんうん、
まあ、そういう、うん、ある程度経験積んだ人が体系的に学べるみたいな場って、
うんうん
うん、確かにあんまないなっていう気は。
そうなんだよね、なんかデザイナーの人ってやっぱり自分で学んできたっていう人が結構多いくて、
うん、
まあ、文系出身だろうが、その理系出身だろうが、美大出身だろうが、あいつのデザインをずっとやってきましたって人ってかなり今のデザイナーで少ないというか、まあ、事業系デザイナーは少ない、
うんうん、
逆に言うと バナーとかを LP とかを作る結構コミュニケーション寄りのデザイナーで大企業にいますみたいな人ってなんか割とその大企業に多い、 大企業じゃない、美大出身に多い、美大出身に、
うんうんうん、
が多いかなと思ってて、それはなんかなんだろう、そういうコミュニケーションデザインをのスペシャリティを大学で学んできてたし、それを、まあ、企業で発揮できるから、それがマッチしててすごいいいなと思う一方で、まあ、UI とかサービスデザインみたいなことって、まあ、割とその美大とかで別に学ばないし、
うんうん、
まあ、ちょっと一つの講義としてあるぐらいで、それを専門的に学んだ人ってめっちゃ少ないから、
うんうん、
だからそれを体系的に学ぶ人もあまりいないし、テクノロジーとかビジネスって常に変化し続けてるものだから、それのインターフェースとしてのデザインもかなりアップデートされてるわけで、
うんうん、
それを改めて体系的に学ぼうみたいなのって、まあ、やっぱり意識しないとできないし、なんか本がめっちゃ まあ、これを読めばいいみたいなのがあるんだけど、まあ、それが必要な時にしかこう読んでも意味ないっていうのが、まあ、僕自身の経験からもあって、
うんうん、
だからまあ今自分がどこのフェーズにいるのか、サービスデザインコースからデザインマネジメントコースにの間なのか、あのデザイン経営コースのちょっと直前なのかみたいなのを、自分としての自分のデザイナーとしてのフェーズを意識した上で講座を受けてもらうっていうのが結構大事だし、それはなんかプログラミングでもしこういう講座があるんだったら、あのエンジニアにとっても同じだなと思ってて、まあ自分が今どのフェーズにいるのかっていうのを改めてこう客観的に見て、で自分が何を学ぶべきなのかを改めてこう本とかを読み直すっていうのも結構重要だよねと思いますね、
うん、確かにそのプログラミングもそのプログラミングスクールでなんか初心者がウェブエンジニアになるためにみたいなのはまあいっぱいあると思うんだけど、なんか大学の授業とかもなんかそういうのを体系的に習うのってまだまだすごい少ない気をするし、そのコンピュータサイエンスとかはあると思うけど、ああいうのもなんだろう、そのウェブエンジニアになるためっていうよりもまあそのまあ、変わらないコアな技術みたいなもの学びつつ、まあそれの過程でちょっとプログラミング触るみたいなのが多い気がするから、まあね、そういうの、うん、結構欲してる人は多いだろうなっていう気が、うん、する一方で結構ニーズは、うん、あ、そうそう、需要は少ないなって気はする。
供給が少ない？
あ、そうね、供給が少ないだね。
需要が少ない。
逆だね。
やる意味ないじゃん。うん、いやそうだね、エンジニアプログラミングスクールでなんかこういう、うん、なんだろう、中上級者向けのやつってあるのかな、聞いたことあんまりないけど、
うん、聞いたことないな、
なんか CTO になれますコースみたいな、
うん、ない
よね、それはそれでなんかうさんくさいけど、
まあ、確かに逆にそれでなんか CTO になりたいって入るのもね、確かに、
いやそれが結構課題でさ、まあなんかそのもともとその CDO コースみたいな名前なのかなと思ったんだけど、それだとやっぱり来ないよねっていう、なんかちょっとうさんくさいし、それを受けたからといって CDO になれるわけじゃないしみたいな、
実際来る人もね、確かにちょっと層が変わってきちゃいそうな気もするしね、
そうそうそう、だからちょっとあえてその肩書きじゃなくてものっていうかことを、あのコースの名前にしたんだけど、デザイン経営コースっつって、まあ、でもやっぱりその中上級者の人があえて何十万も払ってこのコースを受けるのかっていうと、ちょっとそれはある意味実験ではあるよなっていう感じだよね、
うんうん、そうね、今日なんかそのデザインシップドゥのページを見てて、ちょっと MBA とかに行きたいみたいな人のイメージと近いのかなっては思った、うんうん、そのプログラミングスクールとかデザインスクールみたいな感じ、
いいこと言いますね。回し本か、もしかして。そうなんですよ、
うん、
あの僕の周りの人のために作ったもので言ってしまえば、うんうん、そのグロービスとかで MBA 取りたいみたいな人とか、まあ、海外の MBA 行きたいとかデザインスクール行きたいみたいな人が結構いて、
うんうん、
でもなんかコロナであんまりそういう感じにもならなくなっちゃったみたいな人のためにオンラインでもなんかそういうことが学べるような講座を作りましたっていうのが、まあ、ある意味今回の趣旨なんだけど、
うんうん、
いやまさにそのそうなんですよね、 MBA 取らなくてもその内容がこう学べるし、なんならそのグロービスと組んでそのグロービスで学べるような中身のやつを全部ここにね、
うんうん、
全部ってわけじゃないけど、なんかある程度はエッセンスで取り込んでるし、グロービスの講義とかあのグロービス学び放題であのビジネスのオンラインの講座全部見れますよみたいなこととか、まあ、意識してるし、あの、まあ、組織戦略論、組織プロダクト戦略みたいなところも、それぞれのスペシャリストがデザイナーのためにある意味組み直したというか、
うんうん、
いつも別にデザイナーのために話してないんだけど、デザイナーのために分かりやすいようにそのちょっと言い方を変えて、むしろなんか具体的にイメージができるような感じの話に変えてくれて、
うんうん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、提供してくれるみたいな感じだから、まあ、単なる寄せ集めっていうよりかはやっぱりその一つの目的があって、現場のデザイナーを戦うデザイナーのためのなんかステップアップするための講座みたいな感じだから、
うんうん、
まあ、そこはなんかただの寄せ集め講座にならなくて結構自信があるっていうか超ちゃんとしてるので、
うんうん、
なんかまあ40万、一番高いコースで40万、
うんうん、
だけど、まあ、これでも結構安いなって僕は思っちゃうよ。なんかだって講師に払ってる額とかもなんか結構高いんだよね、何十万、
うんうんうん、
1人何十万みたいな感じで、なんかもう全部合わせると 何百万になったっていうか
まあそうだよ、まあ、ちゃんとした学校行くとねもっと値段すると思うし、
グロービスとか通うと何百万とか普通にかかるわけだから、うん、それ考えるとなんかこれめちゃめちゃ安いよ。
いや確かに
言っとくけど
いやそうね確かに、
いやなんか安すぎて、うん、なんか第1期から第1期がこう、まあ、みんな集まったら第2期もうちょっと上げようかなって思っちゃうから、
うんうん、
これを聞いてる検討してる人がいたら第1期絶対受けた方がいいです。第2期もっと高くなる可能性があります、
まあ、確かにそうね。確かになんかデザインスクールっていう言葉だけね確かになんか耳にすると高いのかなと思うけど、うん、実際ね、うん、コンテンツ的にはどっちかっていうとそういう感じでもないしね。確かに、
うん、そうそうそう、はい、という感じでちょっと宣伝気味になってきたのでそろそろ終わりたいと思います。
いや今日ちょっとまた話聞かせてください。ちょっと、
はい、
始まったら、
まあ、実際に始まったらなんかこういう感じですみたいなちょっとレポートしたいと思います。ぜひ、はい、お願いします。
お願いします。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。ブレインストーミング。